今日は、今私たちは、2ヶ月3ヶ月ぐらいにわたってですね、エペソ人への手紙、新約聖書の中のエペソの教会に書き送られた神様の手紙の御言葉を順番に読み進めています。エペソの4章の先週の前半を見ていきましたけれども、今日は、その前半の途中と後半に入っていきたいと思います。エペソ4章の11節から、11、12、13を見ていきましょうか。今日は、聖霊が喜ぶキリストの体にというテーマです。11節から聖書をお持ちの方はご自分の聖書を開きいただき、またこの週報や前のスクリーンの方にも出ますので、声を合わせて読んでいきましょう。11節、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識との一致に達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。アメン。先週もここを読んでいきましたけども、このキリストの満ち満ちた御丈というのは、これは長さという意味で、この身長、体の大きさという意味にも読めますけれども、同時にこの時間の長さ、年齢、寿命を表すものであります。でもキリストは神の子であり、神ご自身ですから、神様にはこの寿命というのはないですね。永遠の方です。ですから私たちが、つまりこれは永遠の命に至るということですね。そのようなこのエペソの手紙の前半では、私たちがどのようなものなのか、一体私たちは何者なのかということが1、2、3章と記されていました。そこはキリストの体、イエス様はキリストが頭であり頭であり、そして私たちはその体、頭だけでは生きられません。体が必要です。体だけでは生きられません。頭が必要です。一つになるしかないんですね。そして神の家族だとあります。私たちは一人ではない、しかも神の家族、神の愛を受けて、その点で神様ご自身が父子、親子、家族であり、そして父子、聖霊の交わりを持っておられる。それが永遠の命、それが愛、神の国です。それがそのまま溢れてこの地に注がれて、アダムとエヴァの最初のこのエデンの園では、もう本当に神の家族、神の永遠の命もだけだったんですね。そこには罪もない、死もない。でもそこに私たちは神の永遠の命ではなく、その神様の言葉を喜んで、そこに私たちも参加していくところから離れて、そうでないものを慕い求め、神様から命を離れて失ってしまいました。永遠の命を失ったということ、つまり死んだということです。体はそのまま生きているように見えたことでしょう。でも実は私たちは、大事なのは体が動き続けていることではありません。永遠の命をそのまま保っているのか、失ってしまっているのか、それが大事なんですね。でもそれをイエス様が回復するために来てくださいました。そして、イエス様は全て私たちの罪を負ってくださり、そしてイエス様はお一人で死んだのではありません。私たちも十字架、ここに一本ありますけれども、実は両隣に3本の十字架があったんですね。それは私たちも、最後にイエス様、本当にあなたは罪がないのに、私たちは悪者で、本当に一緒にあなたまで申し訳ないって、そのように言った人も、隣で最後までイエス様を罵倒し続けた人も一緒に十字架で死に、でも3日目にイエス様よみがえられました。これも一人ではないんです。私たちも共に一つの体にイエス様、一人の人としてよみがえってくださったんですね。永遠の命です。そして今天に、父の右の御座についておられるイエス様、本当に祈っておられます、歌っておられます。私たちが本当にそのキリストとイエス様と一つになること、 そのことで互いに一つとなること、一人ではないこと。先ほどこの第二礼拝では、歓迎の、ね、挨拶をみんなで交わした後、あれ一回座って主の祈りで、また立って座ったってありましたね。なんか立ったり座ったり忙しいなみたいに思われた方もおられるかもしれませんが、あの時私は非常にこの、まあ、それは何かこの間違ったことじゃなくて、神様から一つのことを受け取ったんですね。それはこのエペソの手紙の最初にありました。この、イエス様はこの死からよみがえられて、それがこの3日目週の初めの朝ですね。そして40日私たちの前に姿を現されましたけども、そして天に昇られたんですね。まあ、その10日後祈っていた弟子たち私たちに聖霊が注がれて教会が始まりましたけれども、その天に戻られたイエス様が、私たちも共にこの天の御座に座らせてくださったってこの手紙の最初に書かれています。で、私たちがこの礼拝でこう立ったり座ったりっていうのは何かエクササイズをしているんじゃないんですね。この天でなされていること、今初めて今日来られた方、久しぶりの方、まあ、いつも毎週の方、あるいは毎日ここで礼拝を祈り捧げている方おられることでしょう。でもそれはこれは非日常じゃないんですね。永遠の命、神の国、天国ではこの礼拝が永遠に続いていくんです。さっき永遠にあなたとって、いつの日かではないです。今も永遠に続いている。それがそのまま開かれて、天の窓がここに広げられている。そこに私たちは1週間のうちのごく1、2時間かもしれません。でもそんな私たちがどうでしょう、まあ、イエス様を戻られて終わりの時、まあ、そこからじゃあ永遠の礼拝を今からスタートしていきましょうって、多分いきなり切り替えるっていうのは大変だと思うんですよね。アレルギー反応が起きてしまうかもしれません。本当に今この地でその喜びの礼拝、祈りと賛美に本当に浸っていく。先ほど明かししてくださったマトノさんは南大和の教会、今すでにもう何年も、まあ、ほぼ24時間の祈りの家ということで、牧師や信徒のメンバーの皆さんが本当にこの祈りの炎をつなぎ続けてるんですね。で、まあ、その前からもう何十年も南大和教会ではもう365日毎朝6時からみんな集まってのこの朝の祈りの時があるんですね。で、まあ、私もこれまで何度かキャンプとか先日も一緒に祈り会で泊まらせていただいて、まあ、朝6時から の蒼天朝の祈りっていうところに、まあ、6時、まあ、少し前に5時半ぐらいでしたか行ったら、もう又野さんいらっしゃったんですね。で、これはきっと又野さん教会のすぐ何軒か先に住んでるのかなとか勝手に思ってて、後でお話聞いたら、いや車で 2,30 分かかるんですって。で、どうせというか毎朝その6時の祈り会に来るんであれば、その24時間の祈りの炎に本当に自分も喜び使いたいので、1時間前倒して5時に私は来て、その5時6時ですね、だいたい夜中12時から今山川光平先生が祈ってらして、で、日が昇ること明美先生とかなんでしょうかね。で、その後5時から6時は的野さん、私が担当することが多いんですっておっしゃったんですね。ということは車で30分で4時半に家出てるってことですよね。私は本当にその姿に、いや何かそれ別に修行をしてるとかですね、苦行を積んでそうしたら神様に喜ばれるとかことではなくて、本当に神様に私は愛されてるんだっていう、その愛がもう溢れて、もう目覚めたら、いや早く目覚めて、イエス様ご自身もそうでした。弟子たちがまだ寝ている、まだ暗いうちにもう12弟子とね、3年半、本当に先週まで昨日まで来ていた宣教チームのようにもう旅し続けてましたから、もうみんな起きたらですね、自分の時間なんか取れないんですね。その中で本当に自分の時間というよりも、それは神様と天の父と交わる、そういう時間をまず一番最初に取っていかれた。それを本当にキリストの体として喜び生きている、その的野さんの姿を見て本当に私は感銘を受けたんですね。まあ、この業界でも森田さんも毎朝6時に送られて、今夜中は 一応鍵閉めてますけども、あの6時から祈り始めてくださってます。本当に私たち、本当にそのまあいろいろやるべきこと、やった方がいいように思えることっていうのはあのたくさんあるように見えます。まあでもさっきただ一つのことってありましたね。あのマルタとマリアという姉妹がいて、イエス様があの自分の村に、そして私のうちに、私たちのうちに来てくださったということで、もう大喜び。お姉さんのマルタはもういろんなご飯を作るって準備をしてました。でも妹のマリアはただこの話しているイエス様の足元に座ってその話を聞いていたんですね。でお姉さんが言いました、ね、先生何とも思わないんですか、この妹のマリアも手伝わせてくださいって、そういうふうにあなたが言ってくださいって、まあ、自分が言っても聞かなかったんでしょうね。でもイエス様は言いました、マルタあなたは多くのことに気を使っているが、この妹のマリアはたった一つのこと、大事なことは多くはない、いやただ一つなんだ、彼女はそれを選んだんだから取り上げてはならない。本当に私たちがただ一つのこと、神様ご自身がただ一つのことを選ばれたんですね。それはイエス様に現れた、私たちを死ぬほど愛して、愛し抜いて、で本当に死なれたということですね。罪人である私たちが死ぬべきところをイエス様が死んでくださり、そして私たちも罪人である私たちで一緒に死んで、そしてもう離れることない喜びの中によみがえりました。さあこのキリストご自身が11節にありました、ある人を使徒、預言者、伝道者、または牧師、教師としてお立てになったってあります。これは5つの役のもの、役者って書いて、まあ、御役者なんて言ったりしますね。5つの役目、役割、初代の教会、特にこのイスラエルユダヤ人がまだ多かった教会では、こういうリーダーたちが実際に活躍していたんですね。まあ、後に私たち異邦人がほとんどの教会になってくると、まあ、今あるこう執事であったり、この監督であったりという方に形に変わってきた部分があります。でも今、この御役者がこう回復されている、そういう時代にも来ています。キリストご自身がってありますけれども、これイエス様ご自身が使徒であり預言者であり伝道者であり牧師であり教師だったということです。自らの身、体がということです、ね、そしてそれが私たちキリストの体なわけですから、それはイエス様ご自身だということです。まあ、先週この前半のところを見ていきましたけれども、この御役者のところ触れてませんでしたので、簡単に見ていきたいと思うんですね。使徒というのは言語ギリシャ語でアポストロという言葉ですが、まあ、当時よく使われていた言葉です。これ何かというと、一番分かりやすいのは日本が70何年前戦争に敗れて、アメリカというか連合国の最高司令官ということでマッカーサーという人が、まあ、元帥というんですかね、リーダーとして来ましたね。まあ、他にももう何万人という兵隊、まあ、宣教師たちも民間の人たちもいっぱいこの日本にやってきました。あの時は焼け野原になったところを本当に救援活動に来てくださった人たちもいますし、いろんな人たちが入ってきました。まさに聖書を渡すために来た人たちもギデオもいたと思います。でも何といってもそのアメリカと連合国にとっては、このマッカーサーというトップのリーダーに全ての権限を与えて、彼が言う通りにこの国、日本の国はもう周りを侵略していったり、もう暴れ出さないようにこの平和を築いていくっていうことで権威を与えていったわけですね。そのように当時、まあ、イエス様 の, この初代教会の時に、まあ、ローマ帝国が地中海全域この、まあ、領土を広げていました。でも国を広げるって、もともとローマっていう国って、ローマって町ですよね。もう城壁囲まれた一つのポリス、町だったんです。そこがですね、今日はこれだけでも明日は10メーター広がってたと、そういうことはないんですね。すでにもう町となっていたところに、そこを本当にローマの国としていくため、植民地あるいは、そのローマの平和の中に一緒に入れていくために、本当に権限を与えられたこの優れたリーダーが使わされていて、そこに一緒にチームが使わされていくんですね。そのリーダーがこのアポストル、使徒という人たちなんです。 ですね。でイエス様ご自身が使徒、もうそれはこのもう ローマもすごい帝国ではありましたけども、もうこの世のレベルではないんです、次元ではないんです。天から使徒としてこのもう天の神の国通りにこの地上がもともとエデンの園ではそうだったんです。もう天のもう丸写しコピーであり、このダウンロードインストールされたものとしてこの地上が作られて広げられたわけですけども、それがもう一度回復するように天から来られた人がイエス様だったんですね。でも人って一人で来るわけではありません。先週この16節、この後にありますね、16節に備えられたあらゆる結び目によってしっかり組み合わされっていう言葉が出てきますね。教会キリストの体は大きく成長していくのではなくて、しっかりと組み合わされ結び合わされ、それが成長成熟なんですね。私たちが一つになるということです。この言葉はこの調和の取れた機能したものとして結ばれていくという意味です。このハーモニーという言葉なんですね。私たちがキリストの体、オーケストラだとすると、この神の霊、聖霊様がこの指揮者だということで、指揮者は音を出さないですよね。タクトで自分もね、なんか、加わりたいのでって、ね、カチカチとかしてたらですね、多分みんな落ち着かないと思いますね。音出さないんです、指揮者は。ですから使徒もそうです。というかイエス様が戻られた後、その天からの使徒として来られたのがこの聖霊様、そしてチーム作りをしていくんですね。チームで働く、それがこの預言者、伝道者、牧師、教師であり、イエス様ご自身がそうでした。預言者というのはこれは神の言葉、神が語られていることだけをそのまま語っていく。今このマイク、スピーカーを通して私が今ここで話していることとスピーカーが違うことを言ってたらちょっと気味悪いですよね。ちょっとスピーカー買い替えた方がいいかもしれません。で皆さん不思議に思う、全然そのこと不思議に思いませんよね。私が今話していることがスピーカーからそのまま聞こえてる。でも私たちどうでしょう、神様が語られていること、神様が願って私たちに今日はこう生きよう、あなたにはこうしてほしい、言われている通りに私たちがそれを語ったり実行して生きていなかったとしたら、私たち壊れたスピーカーです。買い替える必要があります。ガラクタですよね。でも私たちはそう作られたわけではありません。もう最高級のスピーカーとして私たちは今も生かされてるんですね。ですからその神の言葉を、この預言者っていうのはよく預言ってあらかじめって予定のよう世の中では使うかもしれません。確かにこれから神様こういうことされる、いやこのままだとこんなことになってしまう、大変だから今悔い改めてその救いを受け取りなさい、そういう預言者たちもたくさん出てきます。でもこれ言葉を預かったってありますよね。預金のようですよね。まあ、預金者っていうのはお金を預かったりじゃなくて預ける人かもしれませんが、預言者っていうのは両方の意味があります。一つには神様から言葉を預かって、神の言葉をそのまま神様はみんなを、そしてあなたはもうこんなに愛してるよ、あなたのこういうところは今とても残念に思っておられるけれども、でもこうしたらいいんじゃないかっておっしゃってるよ、そういうことをまず聞いていくものですね。聞いて受け取って流していくスピーカーとしての役目があります。もう一つは預金者のように言葉を神様に全部預けちゃうということです。私はこう思うとか、私はこれが言いたいとかいうことは全て預けて、私も今日一応用意したメッセージっていうのは預けて、今かなり違う流れになっている部分があるんですけれども、そこを聖霊様に本当に今これ早朝第一でないと多分全然違うんですね。でもそれをですね、今ここに大礼拝にいる私たちには神様はこれを語りたいということを、もう言葉を預けて、私の言葉を預けて、そして神様の言葉を預かっていく、そういう働き、これイエス様ご自身が預言者として、そして私たちもそういう働きと、みんなではありません。でも 必ずチームの中に必要です。使徒と預言者が土台だということは何度も出てきます。まずこれが大事なんですね。そして伝道者、これはイヴァンジェリストとかって言います。イヴァンゲリオンってアニメとかありましたけども、あれは良い訪れニュースって、グッドニュースって意味ですを語るもの。これ当時普通にあった言葉、これ全部宗教用語とかじゃないんですね。本当に普通にあった言葉でないとみんな分かんないじゃないですか。エペソの人とかだってほとんど異邦人、私たちみたいに神様のとかキリストのことも聞いたこともない人たち、一般の言葉でないと理解できないんです。よく使われている言葉でした。これ何かというと、何が良き知らせかというとですね、この地域も今日から、それまではちょっとした戦いがあったかもしれません、いろいろ。でも今日からローマの平和、パクスロマーナの中に入っていくから、安心してローマ帝国の一部におなりなさいと、税金はいただくけどみたいな、そういうですね、そういう平和の訪れを、ね、もうローマ帝国の一部にされるっていうのは、もうそれでですね、なんかもう奴隷のようにもう恐れで生きなきゃいけないんじゃなくて、これまで内戦が続いていた地域ももう大丈夫だよ、もう安心していいんだよ、ね、そういう平和を告げ知らせるものがこのイヴァンゲリオンですね、伝道者という言葉だったんです。でもそれもこの地上の、ローマも、滅びました。結局圧倒的な軍事力と資金でこの押さえつけていたわけです。でもこの地上のものではありません。神様の平和が天から下って、この地にも広げられた。だからもう安心していいんだよ。もう私たちが互いに争い合わなくて、共通の敵であるサタンに勝利された、悪魔に勝たれたイエス様の勝利を掲げて、互いに平和に愛し合おうではないか。これが伝道者、これは救いの働きですね。救い主、そのことをまだ知らない人に知らせていく。ギデオンの人たちもそうだと思います。そういう伝道者としての働き、イエス様ご自身が救い主として、その救いを知らなかった私たちに来てくださいました。そして教師、また牧師、また教師ってあります。今はどこの教会も牧師っていうタイトルの人たちが、多くいますけれども、もともとそれはチームの一員だったんですね。これは羊飼い、シェパードとかパスターって言いますね、英語では。そういう言葉です。養っていく、ケアしていく、手当てしていく、お世話をしていく。もう教師の方はどちらかというと、この言葉とまた教えでもって、このずれてしまう私たちをこの正して矯正して導いていく。悔い改めというのは軌道修正、方向転換ということです。私たちは神様って言ってもですね、行き過ぎたりまた戻ったり、180度私は本当にあんたに立ち返りますって言って、そのまま回り過ぎて元に戻ってしまったり、そういう私たちを戻していくのがこの教師ですね。そして、本当に愛で養っていく、これが牧師。もうそういうイエス様ご自身がそういうお方でした。私たちの教会でもこの天外ないって、この何年か大切にしていますね。毎朝神様に聞いていきます。神様、今日私たちを、私をにどう思ってますか、どう愛してくださってますか、何を私にしてほしいと願っておられますか、語っておられますかって神様に聞いていきます。これ天のことですね。天の領域、それがこの使徒と預言者です。これ土台です。天をそのままダウンロードしていく、そのままこの地に神様が願っておられることを実現表していく、これ使徒と預言者の働きです。そして天外ないの外というのは、まだその喜びの知らせを知らない人に届けていく、これ伝道者の働きですね。もうなんかクリスチャン同士だけでこの、仲良く交わっていると、伝道者タイプのそういう賜物をいただいているリーダー、もうーんって、もうですね、我慢しきれなくなって飛び出していくんです。そしてまだこの知らせを、よく知らせを知らない、もうはるかに数多くの人たちのところに飛び込んでいって、それを知らせていく、これが伝道者です。イエス様もそうされました。それが天外、そしてない。でもキリストの体を立て上げていくことが大事です。これ大事なんです。それが養っていく羊飼いですね。羊たちが安心して一つの群れで居続けるように、迷子になった羊があれば探しに行く、命を懸けてライオンと戦っていく、それがこの牧師、また矯正していく教師ですね。これがない中を立て上げていく、これイエス様ご自身がそうなんです。私たちはその体です。 最後に17節から32節までを読んで終わりたいと思います。17節から、そこで私は主にあって厳明し厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らの内にある無知と堅くなな心とのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしているものはもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため自分の手を持って正しい仕事をし骨を折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。イエス様がこういうお方なんです。そして私たちはそのイエス様の体なんです。ですから私たちは本来こう生きられたらいいな、でも、今は無理ではないんですね。私たちはこの生き方、イエス様が天に昇られていないのではないんです。今ここにおられる私たちという体をまとっておられるんですね。ここにこの被害、怒っても罪を犯してはなりませんって26節ありました。神様も怒ります。義なる聖なる怒りありますね。私たちもその神様の似姿性質を受け継いでますから、本当にこの正義感から怒ることあるんです。でもそれを、がいつの間にか自分の鬱憤を晴らす、そして誰かにその怒りをぶつけていく、それを、弱い者に、あるいは強い者に反抗することで、ぶつけて表していく、それはしないで、それは私に任せなさい。そして、怒りは日が暮れるまで、日暮れっていうのはこのイスラエルでは一日の始まりなんですね。一日に始まるときは本当にリセットされて空にされて、そして 100% もう一日のうちに私たちはいろんなその怒りとか憤りとか悲しみとかにこう混ざってきます。それをすべて十字架のイエス様に引き取っていただいて、本当にただ聖霊にだけ満たされて夜を迎え、そして朝を迎えていく新しい日が始まっていくんです。悪魔に機会を与えないようにしなさいってあります。悪魔は盗むもの、奪うもの、殺すもの、新しいものを作り出すことは何一つできないんですね。キリストの体を盗もうとします。キリストの体の一部である私たちを奪って自分のものとしようとします。でも私たちはイエス様の血を得て守られてますから、私たちが同意して、私たちが進んで、アダムとエヴァもそうでした、そのキリストの聖なる体から離れて、あっちの方がよく見える、あっちの方が美味しそうだ、あっちの方がなんか立派になれそうだし、なんかお金持ちになれそうだとか、まあ、楽しそうだとか、いろんなことで私たちは永遠の命、キリストの体から離れてしまうことは1週間の中でも 何日も一日の中でも多くあるかもしれません。でも私はただそれを繰り返して、この30節にあった神の聖霊を悲しませてはいけません。ああ、今日も悲しませてしまった、やっぱり私はダメなものです、もうこんな私はと言って自分を裁くというのは、何かこの、謙遜になることとは大違いです。それは結局裁くなって言ってる神様に逆らって、自分あるいは私たちはダメだとか、この教会はとかですね、それはキリストの体の一部である、自分自身に、私たち自身にケチをつけることです。それはサタンが敵がやることです。私たちは本当にもしそういうふうに傷を ついていたり弱いところがあるのであれば、そこを本当に愛を持って取りなしに祈っていくこと。私も本当に先ほど の我が弱さ取り去りたまえって歌いましたね、パワーオブユーラブ。私は小さい頃からいじめっ子でしたし、またこのなんていうんですかね、今でもそうです、昨日もそうでした、家でもそうですし、また教会でもそうです、声がこう大きく、なってしまって、このなんでしょうね、相手を言いまかそうとして、今日私の母とか来てるんですけどね、彼女も、ね、負けじと頑張って、でも私はさらに負けないようにという小さい頃からですね、もうそういうこの本当に罪の性質が染み付いていて、本当に皆さんとこう愛を語り合っている中でも、何が正しい愛かみたいなことですね、声が大きくなってしまったり、もうそういうことで本当にこれまでも多くの皆さんも傷つけてきてしまったことだと思います。本当にそれを今悔い改めて、もうこの、ね、怒り叫びは一切の悪意とともに31節、みんな捨て去りなさい、それがこの十字架です。もう捨て去って葬りされる、これはイエス様だけではありません。私たちのすべての罪を、私たちがこの天にないものなのに抱えてしまっているものをすべて葬り去って、そして天にあるものだけを持ったキリストの体としてよみがえらせるものです。そこに私たちは今日このよみがえりの朝、一つとされていこうではありませんか。おとといここで宣教チームがスキットっていう無言劇をやってくれた、日本語話せないのでそれもあってですね、劇をやりました。ダメ王くんみたいなのが出てくるんですね。何やってもスポーツやっても勉強やっても何もダメで、仲間たちからまたお前はダメなのかってですね、このなんかメジャーで測られて、でそういうこの鎖をたくさん巻かれて、もうそれで最後死のうとするんですね。でもそこにある人が助けに来てくれました。でその鎖を解き放ってくれたんですね。イエス様、そういうお方です。そして私たちはそのイエス様と一つとされた。その彼はあえてご自分の体は、この体をも十字架で捨て去ってしまいました。もう体ないんですね。で、頭だけなのか。いや、私たちを新しい体として、ご自分の体として、必要としているんです、私たちを。そこに招かれているんです。体にイエス様の血が巡り流れて、私たちはそれだけで生きていくんです。また聖霊様、悲しませで、すいませんではない、悲しませてはいけませんということは、喜んでいただこうということですよね。神様があなたを、ね、またあなたは残念だな、神様は私たちにこの、ね、バッテンをつけるんじゃないんです。私たちは喜びたいんです。私の体になってくれてありがとう、よみがえりの命を一緒に受け取って生きてくれてありがとう、永遠に一緒に生きていこう、喜びたいんです、私たちは。ですからこの箇所から、先週本当に祈りの上で祈ってる中で、神様が歌っている歌をが聞こえてきて、慌ててこう書き留めてですね、新しい歌をこれ私が作ったとかじゃなくて、本当にこの教会に、そして私たちに歌ってくださっている神様の歌だと信じます。今一度歌いますので、続いて皆さんご一緒に歌っていきたいと思います。
聖霊様、喜んでください。古い罪を脱ぎ捨てた私を、聖霊様、喜んでください。新しいイエスを 来た我らを偽りを捨て真実語り、怒ってもひぐれには許し合い、盗む悪魔に機会与えず、愛だけ語る我らを、聖霊様、聖霊様、喜んでください。古い罪を脱ぎ捨てた私を、聖霊様、喜んでください。新しいイエスを、来た我らを、偽りを捨て真実語り、怒ってもひぐれには許し合い、盗む悪魔に機会与えず、愛だけ語る我らを、聖霊様、聖霊様、喜んでください。古い罪を脱ぎ捨てた私を、聖霊様、喜んでください。新しいイエスを、来た我らを、新しいイエスを、来た我ら、新しいイエスを、来た我らを。イエス様、ありがとうございます。私たちは本当にあなたの血潮に衣に包まれて、私たち外側だけではありません、その内側も神の霊により、キリストそのものの姿とされて、今私たちが一つとされて、あなたの愛を、永遠の命を、もう一人ではない、あなたと一緒に、互いに一緒に生きられること、ありがとうございます。その喜びを、まだ知らない家族や仲間にも、その町国にも広げられていきます。どうぞその喜びの中に、今週そこから離れることなく任せてください。そしてその喜びの収穫を、またみんなで携えて戻ってくることができますように、お一人お一人をイエスの御名によって祝福してお祈りいたします。アメン。